ご神君、一つ、用心せよ。我が心の鬼が我が身を責めるぞ。自分自身、信じ、自分自身、心身ともに、助かることのための信心であれば、心の鬼は出番を失う。心の鬼は出番を失うと。いわば、自らの心の中の鬼というのでしょうか、が出番を失う。ほどしの心の助かりといったようなものをいただかなければならないのだと思います。お風呂が、風呂場が新しくなった。お話をさせていただきましたが、それで変わっていることに驚きましたことは、その蛇口も変わっておりました。今までの蛇口は、その一つのレバーがあって、それを右に回せば水が出て、左に回せばお湯が出る。そして、温度調節ですね。で、その蛇口を、引っ張るのですが、これを引っ張れば、その、出る量を調節できる。という一つの、蛇口の一つのレバーに、二つの機能があったわけですね。温度の調節と、そして、出す量の調節ができたのですけれども、今回のは、いくら引っ張っても、その水がお湯が出てきません。あれ、どうなってるのだろうかと思いましたら、回しましたら、レバーを左の方に、時計の反対方向に回しましたら、まず水が出てきました。冷たい水ですね。それからもっとさらに回しましたら、少しお湯に暖かくなりました。で、全開にすると、お湯ばかりになる。いわば、右側にいっぱいにというのか、普通の定位置でストップ、何も出ない。少し回すと水が出る。もう少し回すと、今度は水からお湯が、お湯、温度が少し上がる。で、さらに上げると、回すと、今度は熱いお湯ばかりになる。という仕組みでした。で、その出る量を調節するという機能がないのですね。いきなりその全開になるわけです。温度の調節ができるだけで、その流れ出る分量を調節することができない。というタイプの蛇口に変わっておりました。今まではそれこそある一定の温度でちょろちょろと出すということができたのですけれども、そのちょろちょろと出すことができないのですね。水だけ、冷たい水だけならできますけれども、お湯をちょろちょろ出すということができないのです。いきなり全開になってしまうのですね。あら、これはどういうことだろうかと。神様が何を教えてくださっているのだろうか。一体どういうお働きになってきたのだろうか。と思いましたけれども、これはもしかしたら、それこそ、何と言いますか、その泉が湧きますね。その泉の湧く量を調節することは、できませんね。もう泉が湧き出したら、それこそその泉の湧く量を少し減らそうとかいうことはできません。もう溢れんばかりに溢れ出てしまう。止めることができない。泉の湧き出る量を調節することができない。普通は自然で湧き水があるというと、そういうふうですね。自然の湧き水の量を調節することはできません。中にはできるのかもしれませんけれども、大抵はそうですね。これは神様がそれこそ、もう、 全力でというのでしょうか、全開でおかげを授けてくださる、そういう働きをいただくのだなと思いましたね。今までは神様がそれこそさじ加減というのでしょうか、おかげの具合をちょろちょろ出したり、いっぱい出したり、そのレバーを引っ張っていっぱい出したり、締めてちょろちょろしたりといったような出る量の調整をしておられたのかもしれませんけれども、それがもうお風呂に入ろう、シャワーに入ろうとしたらもう全開でお湯が出るということなのですね。全開で出す以外、その量を調節することができない。いわばもう、何というのでしょうかね。溢れんばかりのおかげを授けてくださる。ああ、そういうことなのかなと思いましたね。そういうものを感じつつ、昨日、実は買い物に行かせていただきましたが、カスコに行かせていただきました。ああ、コストコというのでしょうかね、日本では。それでびっくりしましたのは、あるアップル製品の売り場があるのですけれども、そこで iPad が普通329ドル。まあ、32,900 円といたしましょうか。それが249ドル。24,900 円で売られていたのですね。まあ、通常そんなにアップル製品が安くなることはありません。それで、その、つい何日か前に、昨日もお話しいたしましたか、ある方が iPad mini が壊れているようなので、Apple Store に持って行った。そこでもうまくスイッチが入らなかった。だからもうその場で iPad を新しいのを購入してきた。とおっしゃられたのですけれども、その方はですから、329ドルで購入してこられたわけですね。ところが、コストコに行けば、まあこれはオンラインでも買えますけれども、249ドル、送料込みです。で、買えるわけですね。随分に値段が違いますね。このことを見せていただき、ああ、そうだ、神様が、例えば、教会修行中に事務機器関係をいろいろ購入させていただきました。パソコンではなく、もう一つ上のクラスのユニックスのワークステーションというもの、まあ当時500万以上しましたが、を購入させていただいたり、印刷機械とかコピーの機械とかいろいろな通信設備のものとかを購入させていただきましたが、その時には必ず三者見積もりというものが必要でした。その三者見積もりを取って、そして一番安いところにお願いをする。しかもそれだけではとどまらない。その見積もりを取る段階でそれぞれに値切るわけですね。ただ見積もりを出してくださいでは終わらない。あそこはいくらだ、ここはいくらだと、まあ値段の交渉をして、それこそえげつないほどにこぎるわけですね。そういう、何というのでしょうか、購入の仕方を習ってきましたね。これはいわば教会のお金は常財ですから、ご信者さん方がそれこそ苦労してお供えされたその常財を使わせていただく。それが湯水のように使ったり散財するようなことではなりませんね。やはりそれこそ血の滲むようなお金を、血の滲むようにそれこそ始末倹約をさせていただき、始末倹約をして使わせていただく でなければ、やっぱり神様が財布を預けてくださることはありませんよね。お金があれば、あるだけ使ってしまう。気軽に何でも買ってしまう。散財をするような人に、財布を持たせるわけには、預けるわけにはいきませんね。神様からその財布を預けていただくためには、やはり始末倹約をする人でなければなりませんね。もし私が iPad を買うということになったならば、まあそういうことはありませんけれども、Apple Store に持っていった。ああ、これはもう修理ができません。壊れています。となら、それなら新しいのを買おうと、その場で買うことは、まずしませんね。まず一旦家に帰って、インターネットで一番安いところを探しますね。もちろん、Amazon でもいいでしょうし、他のいろいろなお店がやっぱり安売りをしてくれるところがありますから、そういうところを探します。そして、一番安いところから買わせていただきますね。その場ですぐ買うというようなことは決してしないと思いますね。実際そのコストコですかのセールが始まったのは2月5日から3月1日までと書いてありましたから、十分安い値段で買えたはずですね。それを高い値段、まあアップルストアでもうその場で即決で買ってしまわれた。こういう買い方はいたしませんね。いわば教会の御用を預かるものとして、これは信心をさせていただく神様から、やはり信心をさせていただいておるもの、信心者は神様からお金を預かっている、その財布を預かっているという自覚がなければなりませんし、その神様から財布を預かっている、その財布の紐が緩んでいてはどうしようもありません。財のおかげをいただきたい、神様からそれこそ財布を預けさせていただきたいと思うならば、やはり締めて始末倹約をするようなものでなければ、神様がより多くのお金をそれこそどれだけでも使っていいよと預けてくださる働きにはなりませんね。神様がそれこそ湯水のごとくこんこんと湧き出るようなその財の財布を預けていただく、預からせていただくためには、やはり私どもの中に始末倹約をする、そういう生き方がなければならないということですね。果たして今のようなお金の使い方で神様が私にそれこそこんこんと湧き出るような、いくらでも使えば使えるだけのお金のその財布を預けてくださるだろうかと思うてみなければなりませんね。また自分の財布を、自分のお金を誰かに預ける時のことを考えてみて、このようなお金の使い方で財布を預けられるだろうか、預けてもらえれるだろうかということですよね。やっぱり始末倹約をする人にしか財のおかげを、その財布を預けることはできませんよね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。